では今日の神様は三味線の神。今日の静岡新聞にも載っている白井勝文先生です。では改めまして、
はい、
津軽三味線師範の白井勝文先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
白井先生は学校講演の活動、はい、道徳の授業をされたり、はい、郷土の歴史を伝えていくという活動を、はい、三味線を通してなさっています、
はい、
そして、前回からですね、次郎長と勘林丸事件ということで、
はい、
お話、まあ、弾き語りで始めていただきまして、
はい、
まあ、これは、今回で2回目ということで次郎長さんのお話進んでいくんですけれども、はい、まあ、前回は、なんとお上からですね、警護の取締役を次郎長が命じられるといったところ、
ね、
まあ、これはこう悪から善へと次郎長の心持ちが変わるきっかけとなった出来事という、
そうですね、はい、
そんなお話を伺うこととなりました、はい、で改めてこう次郎長さんって私たちが知らなかったお話、はい、たくさん前回もお聞きしたんですが、はい、どんな人物なのか教えていただけますか。
非常に彼は非常にその義教心、義を重んじる、
うん、
そういう気持ちが強い人でしたね、
はい、
正しいこと、人として当然やるべきこと、
うん、
そういったものに対しては非常にこう強い意志を持ってたわけです、
はい、
その他こう思いやりって言いますかね、
うん、
いや仁義の世界ですね、
うんうん、
仁っていうのは優しさとか思いやりとか、
はい、
そういった義っていうものは、これはやるべき、まあ、責務っていうかね、
うん、
やるべきこと、それを果たす、
はい、
約束とか真理、まあそういったものに非常にこう熱い人間であったと、
うん、
それと同時に非常にこう先見の明があったと、
はい、
時代を先より、先を読むと、時代の先を読むという、そして身代わりが早いって言いますかね、
うん、
代わり身が早いって言いますかね、
うんうんうん、
そういう人物だと思うんですね、
はい、やはりこう親分さんで子分がたくさんいてというのも、その仁義の思っていらっしゃるからこそなせる技でこう慕われるというか信頼される、そういう大きな人物、
人情に厚いって言いますかね、
そうなんですね、はい、でその先見の明っていうのはどんなことをされていたんですか、はい、
これやっぱりですね、時代が変わっていくということで、自分の生き方もいわゆるヤクザ都政からですね、
はい、
これから今度はそう、そればっかりじゃダメなんだと、
うん、
もう時代も変わっていくし、これからその世界を見据えたですね、
はい、
生き方って言いますか、だからこう広く外に目を向けるって言いますかね、うん、日本だけでなく、
はい、
そのためにはその社会的な貢献というものは非常に大事だという、
うん、
そういう考え方をこう持つようになるわけですね、
うん、
今まではその、まあ、アウトローって言いますかね、そのヤクザの世界の人たちの中で生きてきた人間がそういう世界じゃなく、今度社会のために、また社会を発展させるために、今度外へ向けていくって言いますかね、うん、
はい、
このまあ貢献の道って言いますか、社会貢献の道って言いますか、うん、そういう方に目を向けるようになってきたわけですね。
そうなんですね、はい、英語の教室を開いてみたり、
ね、
お茶を世界に広める事業をしてみたりという、
はい、
そういうこともなさっていた、
後年は、社会事業家として非常に活躍していくわけです。
はい、さあでは前回からに続いて今回は、
はい、
どんなお話に入っていくんでしょうか。
ちょうどですね、今度はその次郎長さんがですね、まあ義を果たすそのきっかけとなる事件が起きるわけです。
はい、
でこれはちょうど幕府軍とですね、新しく、まあ、組織された官軍、まあ、薩摩長州を中心とした、
はい、
薩長を中心とした官軍、それと旧幕府軍の将棋隊、これがまあ江戸で激しく戦うわけなんですけども、
うん、
でその時にですね、一部はですね、 あの北海道に向かってですね、配送していくわけですけども、
はい、
新しいとこで、陣を立て直そうということで、榎本武明が中心に、寒林丸っていう船に乗って、脱出を図るわけですけども、ところが、しけによってですね、大しけによって、寒林丸が、被害を受けちゃうわけですね。
はい、
マストが折れたりとかですね、被害を受けるわけですけども、それの修理のために清水の港に入って入るわけです。
はい、
流されて戻されて清水の方に、入るわけですけども、
はい、
そこの修理しようとするときにですね、官軍に襲われるわけです。でそこで戦いとなって、
はい、
その幕府軍の兵士が水兵がですね切り殺されて、その死体をが海に捨てられてしまうわけです。
はい、
その死体をめぐってですね、漁師との間とか町の騒動とか、そういうところが、展開が始まるわけですけどもね。
あ、そうなんですね。ではどういったお話に入っていくのか、ここから弾き語りをお願いしたいと思います。
はい、
その頃江戸では官軍と旧幕府の将棋隊が激しく戦い、大混乱となっていたが、次郎長が取り締まる駿河一帯は平穏な日々を送っていた。だがその穏やかな日々を打ち破る大事件が突如として起こる。8月半ば、元海軍副総裁榎本武明は将棋隊の生き残りや同志と共に軍艦7隻で品川沖から新天地を求め北海道へ向かったが、大嵐に見舞われしけの海を漂う。そのうちの一隻、寒林丸は帆柱が折れ、補修のため清水の港に入るが、その停泊中に悲劇は起きた。9月18日、突然御保機に3隻の軍艦が現れ、一斉に砲撃を仕掛けてくる。応戦かなわずと寒林丸は白旗を掲げたが、官軍は容赦なく船内へ切り込む。多勢に無勢、激しく切り合うも皆殺され、さらに遺体は海に放り込まれた。突然の大砲の音に飛び出した次郎長はその襲撃を目の当たりにするが、むごい仕打ちに拳を震わすのであった。清水の町中は上を下への大騒ぎとなり、札がつには厳しい罰則の考察が立つ。俗軍、寒林丸船員の屍に触れるべからず。寒林丸の残党をかくまうべからず。身に掟を破りし者を厳罰に処す。食料と資材を買うため、すでに丘に上がっていた船員たちの捜索も始まり、港に近い次郎長の家にも役人の手が入る。寒林丸残党取り調べの者だ。次郎長はいるか。はい、あっしが次郎長でごぜいやす。寒林丸の残党を探しておる。よもやかくまってはおらんであろうな。旦那、あっしはこの命まで街道警護役を仰せつかった身でごぜいやす。信じとくなせ。ならば念をしとくが、一味をかくまえば同罪。それに港に浮いてる屍は俗軍である。指一本触れてはならぬ。申しつけておくぞ。役人た たちは目の色を変え、一人も逃すまいと町中をしらみつぶしに探し回っていた。その後も港では厳しい見張りと厳罰の掟に誰一人、波間に漂う遺体を埋葬する者はなく、人々はただ手を合わせるだけである。とうとう漁師たちはその異様なありさまに耐えきれずに、次郎長のところへ泣きついてくる。おかみはいつまであの指定を放ってくずら。指定が腐ってくりゃ漁どころじゃねえ。なあ小政さんよ、親分さんに何とかしてもらいよう頼んでくなせ。おめっちょ、厳しいお達者を見てねえのか。それとも親分がお縄になったでもええと言うのか。とんでもない。おらっちゃ親分よりほか頼る人はいねえ。わらにもすがれてい気持ちで来たんだ。そりゃ来て外れってもんだ。親分はな、霊感症のフス屋さんってえりお方に認められたんだぜ。ご法度に触れるようなことはするわけはねえ。でも親分ならきっとええ知恵を出してくれるに違いねえ。とにかく頼みはさ。ダメなものはダメだ。そのうち大潮が外海に運んでってくれずら、それまで待つんだな。と小政は冷たく漁師たちを追い返すのであった。
白井勝文先生の弾き語りを聞かせていただきました。次郎長と勸輪丸事件ということで、でこのお話を聞かせていただいて、まあ、当時の戦いの様子、それからその後の様子、そして、清水の町の人たちが、みんな次郎長さんを頼って、ことあるごとにどうしたらいいんだ、なんとかしてくれとこう頼ってきてるんですね。その様子が伺えましたね。
特にあの漁師なんかはですね、まあ、死体がこう海の中に浮いたりすると、まあ、漁もできなくなっちゃうわけです、
はい。
まあ、当時、まあ、なんとかそこら辺のこう、まあ、そういったの海のことをですね、いろいろこう、まあ、やってくれるのは次郎長さんの配下の小麦さんたちもたくさんいるわけですから、
はい、
そういった人たちも協力してもらいたいということで、まあ、お願いに行くわけですよね、
はい。
ところがまあ次郎長さんの子分の、小政さんがね、
はい、
いやそんなことをするわけはねえと、
うん、
それは困るよと、
うん、
ご法度に触れるようなことはさせられないよと、
はい、
で追い返しちゃうわけなんですからね、
するとその後どうなっていくのかは次回になりますか、
ね、そうですね、
はい、どんなお話になっていくのかというのも、はい、やはりこの郷土の歴史を知る上で小次郎長さんって今まで名前だけ知っていて、はい、どんなことをされたのかあまりよくわからなかった、こういう事件があったことも知らなかったというところが、はい、大きいですので、次のお話も楽しみにしています、はい、よろしくお願いいたします、はい。さあどんな展開になっていくのでしょうかといったところで、それでは今回の格言お聞かせいただきたいと思います、はい、白井先生お願いします。
結果を伴わない努力は努力とは言わない、結果第一主義を貫け。
なかなか厳しいですね。
いやこれはですね、私、はい、営業時代、
はい、
ちょうどサラリーマンで17年半営業の世界を拝見してきましたけども、はい、まあその中で、まあ自分が言われたことであり、また自分も、社員に言ってきたことでもあるわけです、
はい。
まあセールスの時に、まあ、所長から常にこれ言われ、 またこの自分が象徴になった時、セールスに言った言葉でもあるわけなんです。はい、まあ、結局は、非常にこの、特に営業の場合なんかは、その結果が全てであると。
うん、
そういうこう、まあ、世界で、営業だけでなく、例えば選挙なんかもそうですね。
はい、
選挙も受かるか、受からないかですね。
そうですね。
だから、ものによっては場合によってはその結果っていうのは非常に大事なことがあるわけです。
うんうん、
でそういう意味においてはやはり常にその結果を出すためにですね、
はい、
努力するってことは非常に大事なことであると。で私はですねその結果を出すということはただ単に一つのものじゃなく小さなこともですね言えると思うんです、
うん
例えば私はその一つ一つのこう曲を覚えたりとかまたは一つの物語を覚えたりとかこれもやっぱり一つの結果を出すっていうかな、
はい、
曲を覚えるとか物語を覚えるとかまたは何か勉強してここまでやろうかとかね、うん、そういう目標を必ずこの達成させるためにはですねその結果を出すってことは大事なことなんですね。で、そういったものをいくつも積み重ねて、そして毎日毎日も生きていくっていうことは、非常に充実した生き方をしているっていうことになるわけです。
はい。
だから、ただ単に、その、習慣と惰性でもって生きてる。
はい。
っていうことは良くないっていうことです。
そうです。
だから何か必ず結果を出すということ。
はい。
それは別に大きなものじゃなくてもいいわけです、
うん、
一つ一つ小さなものをそういったものをたくさん一つ一つこう結果を常に結果を出していくという、
はい、
その努力を積み重ねていくということなんですけどね、
はい、毎日の積み重ねが大切であり、まあ、一つ一つの結果
を必ず出していく。
いかに自分が日頃中途半端に終わらせていたかなということをこの場で、改めて聞かせていただいて痛感し反省しました。ありがとうございます。結果を伴わない努力は努力とは言わない。結果第一主義を貫け。
そうです。
ですね。厳しいお言葉であり、はい、またありがたいお言葉をいただきました。白井先生ありがとうございます。
ありがとうございました。
かこまるの魂、お話と演奏、そして格言、三味線の神、白井勝海先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
かこまる七福。